で、じゃあ具体的に審議今後はですねどんな展開になっていくのか、2022年何をしていくのかというと、まあ、一つはオンライン化が、きちっと出来上がるはずということで、このオンライン化に伴って、またちょっと組織改編をしていこうかなと思います。組織というとちょっと大げさですね、私は一人会社なので今のところ社員さんとかがいるわけではないんですが、ここでいう組織はどっちかというとチームですかね、審議に関わってくださる方、ファシリテーターのみんな、そういったチームでいろんな形作りをしていこうと思っているんですが、まあ、その内容も、まあ、人数が増えてきたので、もっともっとこうスムーズに、そして深いコミュニケーションができるようにいろいろ変えていきたいなと思っているところです。なんですかね、やっぱりこう審議は私広げていきたいなともちろん思っているんですけど、そのためには私一人の力では本当にどうにもならないところまで来ていて、審議自体もファシリテーターさんがいないと成り立たないゲームですし、広げていくにももう本当にやっとというか、目指してたところではあるんですが、自分の力の及ばないところに持っていきたいっていうのはずっと思っていた、ね、作ってからしばらくして気づいた気持ちだったので、そこにその舞台に飛んでいけるようになるのかなというのが2022年になるんじゃないかなと思っています。そのためにですね、まあ、細かいところでは審議ではプレイしていただいた方が、まあ、自分がどんな思考の癖を持っているのか、行動指針を、ね、持っているのか、そういった深い部分ですね、なかなか日常では気づくことのできない深い部分をゲームを通して体験することができるという、これも要素の一つで、これは私狙って作ったわけじゃなくって、たくさんの方に今まで700名ぐらいですかね、体験してもらう中でこんな要素があるんだということに後で気づかされたというか、まあ、プレイヤーの方がもしかしたら作っていってくださった要素かもしれないんですが、まあ、そんな要素もあるので、そこをもっともっと具体化して見える化していくというのが一つ大きなプロジェクトとして取り組んでいきたいところです。まあ、そのためにはですね、プレイしていただいた時に行っている診断をもう少しこうしっかりしたものというか、しかるべき研究機関の皆様にもお手伝いいただいて作り込んでいきたいなと考えています。これをすることによってですね、まあ、私の今の展望ではもっとたくさんの方に受けていただける、特に、審議は私の中では世界で一番プレイされているビジネス系のボードゲームにしたいという思いがありますので、じゃあ世界で一番の定義がちょっとまだ曖昧なところではあるんですが、それを達成するためにはどうすればいいかというのを考えたときに、やっぱり1対1をメインとしたプレイヤーの方に受けていただいていたのでは、なかなか数が進んでいかないぞ、多くなっていかないぞというところで、一つ考えているのは対企業さん、そして学校への導入というところなんですね。ここで数の規模を取れるかなと。じゃあまず企業研修考えた時に、このままの審議では企業研修難しい、それは内容的にもそうですし、1テーブルあたり4名しか、対応できないというところでもそうなんですが、そこを改善する案が一つ今思い浮かんでまして、それを実現可能にするのが実は、プレイヤーの方に受けていただくタイプ診断ですね。今審議では働き方診断というのを提供しているんですが、これをしっかりとしたものにすることで、実は企業研修に向けて活動できるんじゃないかなというところと、もしかしたら一度にできるプレイヤーの人数が少なくてもこのままの形で企業研修に持っていけるんじゃないかなとちょっと企んでいるところがあります。もちろん実現可能かどうかはわからないんですが、でもそれがもし可能な形が見つかればですね、今思い描いている形でいけるのか、もしかしたらまた新しい形が見つかるのかは分かりませんが、それが実現したら今度はプレイヤー数が増えるということで、それに伴ってまたファシリテーターへこう送客できるというか、ファシリテーターのお仕事こちら側からも増やすことができるなと考えています。そうするとまた別口でファシリテーターになりたいと思ってくださる方増えていくんじゃないかなと思って、プレイヤーの数、ファシリテーターの数が両方の面で、両面から両軸から増えていくと、また違った大きな展開ができるんじゃないかと思い描いているのが、2022年の前半までにこれ形にしていきたいなというところですね。そしてもう一つ要望の強かった 子供向けバージョンですね。これも私一人では全然どうにもなりませんので、またいろんな方のお力添えいただきながら、子供向けだとどういう要素が必要なのか、逆に今の審議にどういう要素が余分なのかということもあるかもしれません。そういったところを精査して、新しい審議のバージョンを作っていきたいなというのも考えていたりします。まあ、そんな感じでいろんなバージョン開発ですね、これまで手掛けたかったなと思っていたこと、どんどん手掛けていくのがもしかしたら2022年後半ですかね。そのあたりをどんどん深めて、形作っていきたいなと思っています。そしてまあそれだけにとどまらず、2022年、もしかしたら2023年かもしれませんが、またこう広くですね、皆さんね、世の中に知ってもらえる形を一つ、打ち出し方ですねを考えていまして、そこにも挑戦の準備は進んでいるので、挑戦していきたいなと、考えているところです。ということで、まあ、内側を固めるというのももちろんですが、また外側への施策も広めていくと、これもまた2022年も2022年1年、今年と同じ形になるかもしれませんね。前半で内側を固めて、後半でまた外に広げていく、もしかしたら1年のスパンでこの繰り返しをしてるのかもしれませんが、2022年はますますたくさんの方に審議体験いただいて、ファシリテーターの関わってくれる方にとってももっともっと使いやすくて、ファシリテーターとして、そしてご自身のビジネスキャリアを作っていくツールとしても、もっともっと活用していただける形に育てていきたいなと思っています。まあ、そのためにまた、いろんな方巻き込んでいくことになると思いますので、この音声聞いていただいている方は、ちょっと覚悟していただけるといいかなと思います。というわけで、2022年もまたどんどんいろんな楽しいことしていきたいなと思いますので、ぜひこれは楽しそうだなと思えば、また引き続き関わり続けていただいたり、新しく関わってもらえると嬉しいです。はい、というわけで、聞いていただいてありがとうございました。